皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山。今回は今年度スタートした出産を後押しする2つの支援についてお話を聞いてきました。今回は今年度スタートした出産を後押しする2つの支援について子育て支援課の福田ゆりさんにお話を伺います。福田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松山市では出産世帯応援事業と出産世帯奨学金返還支援事業が今年度から始まったんですよね。まずは経緯から教えてください。
はい、今いろんなところで人口減少という言葉を耳にすると思いますが、どれぐらいのスピードで人口減少が進んでいるか知っていますか？
どうなんでしょう。減少しているというのは多くニュースになりますけれど、あまり近くでの実感というのはないですね。
2020年の愛媛県の人口はおよそ130万人ですが、もし何も手を打たなかったら2060年にはなんと78万人、実に4割も人口が減ると言われています。
4割ですか。それほどまで減少が進むんですね。想像以上に深刻ですね。
ではなぜこれほど人口が減るのか。大きな要因の一つはやはり出生率の低下ということになります。ところが多くの人が出産を望まなくなったのかというと、一概にそうとは言い切れないんです。愛媛県が県内在住の 2,30 代の未婚者を対象に実施した調査によると、およそ 66% の人が将来2人以上子供が欲しいと思っているようです。
確かに私の周りでも子供2人ぐらいは欲しいなという理想を持っている人多くいますね。
その理想と現実のギャップは何かっていうのを探っていくと、経済的な負担がネックになっている実態が見えてきたんですね。
確かにいざ出産するって考えると、ベビーカーとか買うのにもかなりお金は使いますし、毎月の奨学金の返還とかそういう出費もままならないですよね。
そうなんですよ。そこで経済的な理由で出産を諦めることがないよう、愛媛県と松山市が連携して出産を後押ししようと始まったのがこの2つの事業なんです。
なるほど。ではそれぞれの事業の中身について詳しく教えてください。
はい、まず1つ目の出産世帯応援事業では、育児用品や家電製品の購入費用が最大20万円まで補助が受けられます。
20万円ですか。かなり大きい額ですね。
令和5年4月1日以降に出産した世帯のうち、出産時に夫婦ともに29歳以下の世帯か、夫婦の両方または一方が30歳以上の住民税非課税世帯が対象となります。なお継続して3ヶ月以上松山市に住民票があることなどの条件があります。対象品目は粉ミルクやベビーカーなどの育児用品、お母さんお父さんの家事の負担軽減につながる時短家電、統一省エネラベル2つ星以上の冷蔵庫エアコンといった省エネ家電です。
生活の中でのサポートになる家電というのも幅広く対象になるんですね。購入日についての制限はありますか？
はい、令和5年4月1日と母子手帳の交付を受けた日のどちらか遅い日から令和6年3月29日までに購入したものが対象となります。
わかりました。それからもう一つ、奨学金の返還についても補助が受けられるんですよね？
そうなんです。出産世帯奨学金返還支援事業では、お父さんお母さんが学生時代に借りていた奨学金を自ら返還している場合、出産後の返還にかかる費用を最大20万円まで補助します。対象者は先ほどと同じです。
どんな奨学金が対象になるんでしょうか？
はい、自らの学資として貸与を受けた日本学生支援機構の奨学金や愛媛県奨学資金、 松山市奨学資金などのうち、出産日から令和6年3月29日までに自ら返還したものが対象となります。なお繰り上げ返還でも構いません。
わかりました。それでは申請方法などについて教えてください。
申請は郵送または窓口で受け付けています。期限は令和6年3月29日金曜日必着です。申請方法や必要書類など詳しくは松山市ホームページをご覧ください。
どちらの事業も最大20万円の補助が受けられるということで、これから出産を考える方にとっては大きな支援になると思います。ぜひ積極的に活用してほしいです。
子育ては大変というイメージもあると思いますが、日々子どもの成長を間近に感じられることは何者にも代え難い幸せです。引き続きオール松山で子育て世帯をバックアップしていきますので、一人でも多くの方に出産を前向きに考えていただけると嬉しいです。
今回は出産世帯応援事業と出産世帯奨学金返還支援事業について、子育て支援課の福田さんにお話を伺いました。福田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。